上に聖家族の飾り付けがあってクリスマスの雰囲気を醸し出しています。昨日飾り付けてくださった方々のご労に感謝します。今日はアドベントに入りましたのでクリスマスの記事を聖書の記事を開くことにいたしまして読んでいただいたヨハネの福音書有名な一章の14節から開きました、ここから恵みと誠に満ちた神と題して、お話をいたします。はじめに先日のこの11月の10日のことでした。民主党の小沢一郎幹事長のこの会談、全日本仏教会の松永会長との高野山における会談が共同通信で語られ世界中に発信され翌日にはそうですね、新聞に大手の新聞社に全部記事が載っておりました。ご覧になった方そのことをお目に留まった方多いかと思います。キリスト教文明は非常に排他的で独善的な宗教だと思っている。排他的なキリスト教を背景にした文明は欧米社会の行き詰まっている姿そのものだ。あんたに言われておねえわという話で、排他的で独善的っていうのは、まあ公的な宗教に対する政治家の発言としては大変有意識内容を持っております。ある新聞の記事によるとそこにはキリスト教とイスラム教と欧米社会は一緒だとこう言ってるんです。でこれに対して日本キリスト教会連合の 山北委員長は山北先生はですね早速抗議文を出しました。そのことがクリスチャン新聞の29日号のトップに載っておりました。紹介されています。小沢氏の発言はキリスト教に対する一面的理解に基づく、それこそ排他的で独善的な発言であり、日本の責任政党幹事長が世界人口の約3分の1のキリスト者がいる国際社会に向けて発言した言葉として、その見識を深く疑わざるを得ません。と批判して、続いて、汝の敵を愛せよと説き、命を捧げて全ての人のために使い切ったイエス・キリストを救い主と信じるキリスト教は、民族、国境、思想等のあらゆる差異を超えて平和の実現のために努力していますとし、さらに日本キリスト教連合会も日本宗教連盟傘下にあって全日本仏教会とも協力して広く差別偏見から来る排他性と戦っていることなどを紹介、そうした働きを否定しキリスト教を排他的と決めつける言葉に抗議し、撤回を強く要求した。私はこれを受けて、ある日本に長くいらっしゃる外人の、アメリカ人の方、クリスチャンから電話をいただいて、で、キリスト教会は黙ってるのかということで、これがすぐ出されたことは分かりましたが、私なりに日本同盟、福音同盟というの日本の聖書信仰に立つグループの中に私も理事会におりましたので、 今の中島理事長とそれから具志堅総主事に連絡を取って、日本福井同盟も何らか この対応すべきではないかと申し上げましたら、早速社会委員会が対応して共同会見で声明を出した。で、私たちの所属する日本同盟キリスト教団も理事会が早速抗議文を出して、さらに18日のこの小沢一郎氏のこの記者会見で否定は全面全言撤回をしなかったんですね。結局自分の根本的な宗教哲学と人生観の違いを述べたので、先の発言は撤回しないということで、さらにそれをに対する抗議を私たち同盟教団の教会と国会委員会を持っておりまして、浅岡勝、ここにもおられた浅岡勝先生が今理事でその委員長をしていらっしゃって、そのことに対してこのような不見識な発言は日本国内の多くのキリスト者個人、キリスト教会、ミッションスクール、その他のキリスト教団体の名誉を著しく損ね、社会全体にキリスト教会に対する誤謬と偏見をもたらしかねないと発言撤回を強く求めたとあります。で、一般紙にはこういう記事は載らないので、本当は日本の大新聞たるものはメディアがこういう見識を持ってほしいと思うんですが、よく政治三流と言いますが、もしそういうならメディア五流、そう思います。さて、そんなでも大新聞に載るとそうかなと一般の人は思っちゃうんです。で、そのことをですね、本当に私たちはこういうクリスチャン新聞の記事を取って、皆さんいろいろあれですが、クリスチャン新聞一家に一つぐらい取ったらいい、経費節減の時ですが、こういう情報は自分たちでダイレクトに時々の情報を取って自分たちの見識を広めた方がいいと思いますね。教会の掲示板にあるのもご覧になるのもいいですが、やっぱり節約するところは節約しながら、教会のメディアはやっぱりちゃんと自分たちで情報を得るようにしていった方がいいと思います。そういった創価学会さんはやっぱり公明新聞をいわゆる新聞をちゃんと持ってるし、共産党も赤旗持ってるし、なのにキリスト教会やクリスチャン新聞やキリスト新聞はなかなか購買力がない、行動力がないというのは、やっぱりクリスチャンのこういうことに対する見識が問われているんじゃないかなと私はそう思いますね。はい、別にそういうところから頼まれたわけではありませんが、私はそう思います。さて、そこでですね、私がなぜこういう記事を今日の説教の冒頭にご紹介申し上げたかということは、今日の説教と聖書の箇所と大きく関係しているからです。今日は私の説教のアウトラインはお手元にお配りしている説教用紙の中で項目が3つ並んでおります。最初が人となられた神ということで、14節の言葉を引用しています。14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。神様は私たちにも分かるように人間の姿をとってこの世に来てくださったということであります。けれども神が人になるという考え方は、そもそもユダヤ人の間には全くありません。神は唯一全能、霊なるお方で、全知全能のお方で、創造主なるお方でありますから、神が人となるなどということはありえない。このこと自体がユダヤ人にとってはつまずきそのものです。つまずきといえば、日本人にとっても ユダヤ人とは違う意味でこれをつまずきにします。そのつまずきが小沢一郎さんだと思います。神が人となったイエス・キリストが神であるということを標榜するわけです。キリスト教はで、それを排他的と言うんです。排他的というならば、法華経を信じ日蓮を信じて、この他に救いがないという公明党の母体である創価学会となぜ組んだんですか。真理というのは排他性を含むんです。これ以外に救いがないと信じるのはそれぞれの理由、自由なんです。ただ他のものをそれぞれが言うことについて否定はしない、それぞれの見識だと受け止める、これを排除すれば独善になります。キリスト教はそれを否定して釈迦などはいたしません。自分たちはこのお方による以外に救いはないということを聖書にある通り信じ広く述べ伝えますが、それを排他的独善というのは、それは本当に基本的なことがお分かりになっていらっしゃらない。宗教は何でもいい、信仰は何でもいいっていうのが寛容であるというならば、それが日本人の宗教哲学というならば、世界には通用しません。そういう意味で私はこの日本人の日本人がイエス・キリストにつまずくというのは昔からそうでありました。天皇が戦争中において荒人神と崇められ、人の姿をとって現れた生き神だと言われ、それを信じるように国家挙げて国家権力で強要したんです。社会も学校もこれを本気で教え、本気で信じていたんです。しかし敗戦の翌年、天皇の人間宣言によって、つまり私は人間ですというご本人の言葉で、あっけなく幕が下ろされてしまいました。今もそうです。天皇は人間です。けれども、新興宗教の教祖の多くは同じように言って、自分こそ生き神なのだと主張します。そういうことを何とも思わないのが日本の宗教土壌社会です。一番身近な例が、名前言いましょう。大川隆法、幸福の科学です。自分は神だと宣言しています。ちょっと前には麻原彰晃、オウム真理教の麻原彰晃がそう言いました。選挙に打って出て負けてサリン事件を起こした。この間幸福の科学が自分が神だと言い出して、そしてそれを大きく広めようとしている人々がたくさん立候補して、ものすごいお金を使って宣伝した。次の選挙で、こういう宗教がどんどん広がっていく、政権、国会議員の中に衆議院を送り出していく、参議院を送り出していくということについては、日本は自由ですが、懸念を感じます。まあ、幸い日本の国民は、それに対して、一人も、選出しなかったというのが事実でありました。自分こそ生き神だ。こういう日本の精神土壌の中に私たちは昔も今もあるんです。神が人となってこの世に来られたという出来事、聖書のこの意味がどれだけ深い意味で正しい意味で受け取られるか、はなはだ心配です。ただ単なる この観念としての神観念、神観から具体的に私たちにも分かる形で神様がご自分をお示しくださったということは、これがクリスマスにお生まれになったイエス・キリスト。いえ、イエス・キリストがお生まれになったからクリスマスになったの。多くの人々は聖書の時代のように、旧約の時代、イエス・キリストの前に神が直接にアブラハムに語り、いえ、ノアに語り、いろんな人々に語っていらっしゃったように、預言者に語っていたように、また新約時代に使徒たちに語られたように、私たちにもお語りくださったらなと、誰しも思うではありませんか。夢や幻によってご自身を表されたということもありました。クリスマスのあの出来事の中に、ヨセフがマリアから、天使、御使いから夢の中で、乙女マリアに宿ったのは不倫の子ではなく、聖霊による神の御子であり、救い主であるということを聞いて、あなたはマリアを迎えなさいと優しく諭されるわけであります。神の御心がよくわかると、この旧約時代は思われていますが、実は現代は神は私たちに対して救いに関してその御心を客観的なものとしてお示しくださいました。それが旧約、新約、聖書という形で完結したものとして私たちに与えてくださっているんです。この聖書は神がご自身の御心を最終的に表すものだという、それがキリスト教会の理解です、信仰です。新約聖書のヘブル人への手紙の一章にはこうあります。神は昔私たちの先祖たちに預言者たちによって救いの御心を語りかけられましたが、この時代には御子イエス・キリストによって私たちに示されました。イエス・キリストを通して神は語られ、そしてそれ以後キリスト教会が確立し、ユダヤ教時代の旧約聖書、その約束されていたメシアが救い主か、すなわちギリシャ語のクリストス、キリスト、メシアであるということを信じ、イエスこそがキリスト、すなわちメシアであることを信じ告白する新約聖書と相まって、神の言葉としてキリスト教会は聖書66巻を聖典として受け継いでいるわけです。さて、今申し上げた神が人となられる、人となられた神についてのつまずきについて、ユダヤ的つまずきと日本的つまずきと両方あるということを申し上げました。そしてそこに聖書というものの客観的な神の啓示の書が与えられているということを申し上げたわけです。さて、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。住まう。この言葉は天幕を張るという意味の言葉です。神の民、イスラエルの民はエジプトを脱出した後、アラノを旅しました。10日余りで約束の地、パレスチナに入れる予定が、父と御父の地に移れる予定が、彼らの不信仰によって40年間アラノをさまよいました。その間彼らはどこに住んでいたのか。天幕を張り、天幕生活を続けたのです。その天幕の中心に、幕屋という会見の、神様と会見する祭司を中心とする会見の幕屋を設け、そこに祭司、レビ人という専属の役割があって、ちょうど神殿のように移動神殿としての幕屋が 彼らの生活の中心にありました。神がその民と共に住まわれた時に、住むということを意味する言葉がシェキナーという言葉が、神様がそこに共におられるということを意味しますので、神様の栄光が現れるという言葉へと変わっていくんです。これはイエス・キリストが来られる前の旧約時代といわれる準備の時代に40年間アラノを旅していた時に、そこに栄光の雲を持って神様の臨在を象徴しました。表されました。昼はそれが雲の柱、夜は輝く火の柱と見えて、それが動くたびに彼らは天幕を畳んで移動した。まあ話題はちょっと変わりますが、伊勢神宮の20年ごとの変遷というのは、この荒野の旅を意味していたんで、表しているんではないかと言われてますね。まあ、これは別の話題で、来年そういう専門家の講師をお招きしたいなと思っています。そういうことをずっと調べている方ね。さて、天幕を張る。会見の公に神様とお会いすることができる、今で言えば礼拝の場なんです。そこに神様が栄光に輝いたお方としておられるということは、実はこの地上に来られ、十字架にかかり死んでよみがえって、今も見えない姿でここに聖霊によっていてくださるイエス・キリストを信仰の目を持って見る人々には、今も神の栄光が表されているのです。それが私たちはこの方の栄光を見たということです。14節、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。人となられた、見えない神を見える形で来てくださったイエスは、キリスト、すなわち約束の救い主である、このお方にこそ神の栄光の輝きがある。これがキリスト教会、キリスト教徒なんですね。今申し上げたことで、そこで、では恵みと誠とは一体何であるかというのが次のポイントです。恵みと誠、これはですね、旧約聖書がわからないとわからない言葉なんです。あ、うちには恵みちゃんがいるよって、誠くんもいるよっていうのは虫やっけんなんですね。素晴らしい名前だと思います。恵みさん、誠さん、クリスチャンに多いですよ。で、それは聖書の意味がわかってるからつけていらっしゃる。で、恵みと誠というのはですね、恵みという言葉はヘブル語のこのヘセッドという言葉で、まあ、憐れみという意味にも含んでいるんですけれども、誠というのはエメット。で、このヘセッドとエメットが同時に出てくる箇所が少ないけれどもあるんですね。その二箇所をちょっと紹介していきたいと思うんですが、この開かなくても結構ですが、さっと開ける方は、出エジプト記の34章6節なんです。一箇所はね。出エジプト記の34章6節に、モーセに神が塔の戒め、十戒を石の板二枚を与えてお示しになった。で、それに関わる出来事なんです。主は彼の前を通り過ぎるとき、モーセの前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く、情け深い神。 怒るのに遅く恵みと誠に富み。ここにね、恵みと誠に富む。両方出てきます。恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に三代に四代に。ここにね、主は憐れみ深く、情け深く、怒るのに遅く、恵みと誠に満ちておられ、咎と背きと罪を許すお方、どこが排他的で独善なんですか？まあ、こだわりますけどね。小沢一郎さん、聖書読んでませんね。読まないで他の宗教のことをとやかくおっしゃらない方がいい。土井隆一衆議院議員は民主党の方です。4期務めていらっしゃって、私も親しい。このことに関して、政治家のために祈る会で発言していらっしゃって、政治家が、ね、政治家が、往々にして政治家の宗教理解はこのようなもの。しかし政治家が宗教問題を発言するときには、相当な宗教理解をしないと、危ういと。同僚に対してきちっと釘刺していらっしゃいますね。本当にそうだと思います。さすがクリスチャンの議員だと思います。こういう方がもっと増えていただきたい。党派を問わず、そう思います。で、そんな中で、この、父の咎は子に、この子に三代に四代に。神様は清いお方ですから、正しいお方ですから、罪を犯すと、罰して、それにきちっと処分をなさらないと神様の義が現れません。私たち人間の世界もそうです。親はこの正義を求めます。子は罪を犯したら被ってあげたいと思う。罪を犯したら自分の罪をちゃんと償うようにと親は思うんです。まして聖なる正しい愛なる神様は当然です。神様は正しいお方ですから、ここでは厳しさがありますから、その三代四代に影響が及ぶということを言ってますが、それを言うならば厳しいと見るよりは、その前に恵みを千代も保ちとあるんです。恵みは千代にですよ。裁きは三四代です。千と三と四とどちらが大きいか。神様の愛の恵み深さ、憐れみ深さを思い知るべきですね。そこでモーセは急いで地にひざまずき、伏し拝んでお願いした。ああ、主よ、もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちの心の中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじの怖いものですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自身のものとしてくださいますように。モーセはひれ伏して、神様、私たちはうなじが怖いと、首筋が硬いんです。ごめんなさい、言いなさいって言わないの。言わないんです。小沢さん撤回しないでしょ？うちの孫もそうですね。翼くんごめんよ。いや。首は縦に振らないといけないのに、その時に横に振るんです。いや。わからないというのは、これは2歳児の特権なんですが、みんなそうだったんです。でも、大きくなって2歳児みたいにごめんなさいと言えないのは問題ですね。幼児性です。悪いことは悪い。ごめんなさい。はっきり言うべきですね。それが、そうすると、私たちの咎と罪を許しとあるんです。完全に正しいものは言いませんから、罪を持つので、モーセは、それを願う。その時にですね、主は仰せられた。今ここで私は契約を結ぼう。いいですか？神様の契約は、罪の許しの契約なんです。それが恵みなんです。 だから恵みっていうのは罪を清い正しい神様が罪深い私たちを恵んで許してくださろうということなんです。こういう契約を神はモーセを通して結ばれた。しない契約と言います。したんですよ。しないんじゃなくて。しないという場所のことを言ってる。で、もう一つ、それからずっと後で契約を結んだ方がいます。それがダビデです。ダビデ王。イエス様を遡る千年前にダビデ王はあなたの子孫から救い主が生まれるという約束を受けて、その救い主があなた方を罪から救うという約束を与えた。その約束は実現しました。ダビデの子、ヨセフ。マリアの言い名付けです。昔を、今は家具職人。先祖は王様。家具職人になって血は受け継がれているが、そのヨセフの言い名付け、マリアを通して聖霊によって神の御子は親取りになった。契約が実現したんです。これをダビデ契約と言います。ダビ、詩編の25編に、10節。詩編25編10節、これも聞いてくださって結構ですが、主の小道は小さな道。は、王子、大きい道に対して小道。皆さん、大通りがあるじゃないですか。国道とか。50メートル道路とか、100メートル道路。大きな道に対して、主の王道に対して、私たちの日常の小道がある。神様は大きな道筋と、人類の生きる大きな道筋と、私たちの日々の生活の細々した生き方の小道を備えておられる。その小道は皆恵みと誠である。恵みと誠。出てきましたね。ヘセットとエメット。そして、その契約とその悟しを守る者にはと契約があります。いいですか？ちょっとその前の25編の7節に、私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。みんなあるじゃないですか、若い時の。忘れてしまいたいこと。まして神様にもう覚えていてほしくない。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに、8節。主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者はご自身の道を教えられる。どこが排他的なんですか？こだわりますね。徹底的にこだわる。自分がね、私この箇所をね、解説していらっしゃる本をも何冊ももちろん仲介書持ってるんですが、今日ね、紹介したいのはね、小畑進先生の詩編公録なんです。こんな分厚いのが2冊上下が、先生から送っていただいた。もう、この近年に出版されたもので、お宝ですね。で、東京キリスト教学園の東京キリスト神学校と、その前身、その前の、神学校時代と、主要神学校時代、日本キリスト神学校ですが、それと、東京キリスト教短期大学を一緒にして、横浜の共立、100年の歴史、もっとある共立女子聖書学校を3つを3校合同させた立役者の、というよりも影の仕掛け人が小畑進という方なんです。神学校で教えながら、その前には大学を出られたと、大正大学で仏教学も教えて、得度すらなさらなかったが、 お坊さん以上の仏教学者なんです。だから先生の仏教学に関する本はたくさん出てます。この小畑進先生がこの60周年の東京キリスト神学校のこの記念の講演会に先日おいでくださって、80歳を過ぎて素晴らしいご講演くださって、前日からお会いして当日一緒に過ごして、そして60年のホームカミング同窓生の集まりで先生を囲んで良い時を持って先生ご夫妻を奈良にお送りした、品川の手前でお別れしたんです。それが11月の終わり、先日先生は天に召されたと訃報が入りました。虚勢を押すという感じですが、お礼の手紙をいただく前に先生から手紙をいただいて、お礼を書いて、また書いて、2回やり取りをして、絶筆にあたると思われる先生のおはがきです。いつも先生の俳句が書かれていて、全部とだいぶあるんですけど全部取ってるかなと思いながらおりますが、これが最後のお手紙で、心温まる私の書いたあの小さな一生を受けるのかということに対しても大変ありがたい好評をいただいているお手紙です。おはがきです。この先生が詩編高録でこう書いていらっしゃる。ちょっと味わい深いので聞いてください。自分が、この箇所はね、自分が低くなればなるほど、減り下れば減り下るほど、ただ輝くのは主の慈愛であり正義です。その主の慈愛は慈愛であるがゆえに、むしろ罪人に注がれるのであり、正義もまた正義であるがゆえに、己を無にした心貧しいものを導き保うのである。そして主の指し示したもう道は、そのお約束と悟しを守る者に恵みと誠であるに違いないと、もう一度確認しているような瞑想です、ね。この後11節、主よ皆のために私の咎をお許しください。大きな咎をとあるんです。それをまた区切って解説して、数行。ここでも皆のためにです。主よ皆のために私の咎を、罪をお許しください。詩人自身における何かではなく、ただ神が神であられるゆえに、その皆の栄光のゆえになのです。そして、謝罪、罪の許しを再び願った詩人は、ここでは忍罪の度合いも大きく、罪を認めるのを忍罪と言うんですね、の度合いも大きくなり、大きな咎をと山のように見え出す自分の咎を神の前に差し出しています。必ずや神の許しの海は、この咎の山を飲み込んでくださるに違いないと。おばた節ですね。詩編25編、出エジプト記34章、ともに恵みと誠が同時に出てくる数少ない箇所で、ともに神は契約を守ることにおいて真実である誠であるということを表している。契約っていうのは罪を許す恵みの契約を神様は守り通すことにおいて真実だという箇所なんです。で、イエス・キリストはこの神の真実性を具体的に表しているお方であり、神様は私たち罪深い人間に対して救いを約束してくださり、その救いの約束がこともあろうに、神はその御子をこの罪深き世界に使わせて、私たち罪人の受けなければならない罪の裁きを 身代わりに受けることによって私たちを許し救うというものでした。父よ、彼らをお許しください、何をしているのか知らないのです、というあの十字架の祈りはその現れであります。その驚くべき救いの約束を果たすために御子を使わされた。ですから御子が人としてこの世に来てくださったということ自体が神様の真実性を表しているとも言えるんですね。イエス・キリストを信じているお互いが、神様も私をお見捨てになるんではないかなんて怯える必要はないんです。私はとても許されないだろうと思い込んで洗礼を受けることをためらっていらっしゃる方もどうぞ恐れないでください。神様の恵みは大きく誠で確かなんです。これが恵みと誠に満ちておられるという背景であり内容です。では最後の三つ目のポイントです。飛んでヨハネ一章十六節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。恵みの上にさらに恵みを受けた。今日はいっぱい内容のあるこの箇所から恵みということの三点に絞っていますから、恵みの上にさらに恵みを受けたということを取り上げて終わりたいと思いますが、信じる者は誰しもキリストのうちにあるこの栄光に輝いた豊かな祝福の中から恵みの上にさらに恵みをと言われているんです。恵みの上にさらに恵みをというのはどういうことでしょうか。ちょっとこちら見ていただいたら、これが恵みだとしたら、恵みの上にさらに恵みを、もっと恵みをというね、こういうことでしょ。これ危ないかな。恵みの上重ねなんですよ。恵みが次から次へと積み重ねられていくということですね。これがこの言葉の持っている意味なんです。で、言葉といえば原文のギリシャ語は恵みの代わりに恵みを受けたという訳が直訳に近いんですね。カリンアンティカリトス、恵みの上にというより代わりに恵みを受けた。で、これを今言ったように一つ恵みを受けたらもうおしまいかというと、次から次へと代わりに重ねられて代わりがいくらでも来る。他の例えで言えば、泉からコンコンと湧き出てくるあの尽きない泉のように、月の恵みがキリスト様から溢れてくる、湧き出てくるという意味です。これがアドベントの恵みじゃないですか。毎年毎年クリスマスを祝い、クリスマスにもうすでに2000年前にお生まれくださった方をお祝いする意味がここにあります。くめども尽きせない恵みの泉を汲み続ける、集中するとき、もっと言うとですね、私たちがこの世に生きているというときはもういつも問題があります。生きているということは問題があるということです。次から次へと問題が起こってきます。もうこれで終わったと思っても、はあ、またかまたかと思うじゃないですか。一息つけば私も本当に次から次へ、そういう時に恵みが止めどなく変わる変わる与えられ続けるという意味が、恵みの上にさらに恵みを受けたという意味が込められています。慰められますね。もうこれ以上は無理ですと思うとき、恵みの上にさらに恵みが って押し寄せてくる。ですから、このキリスト様に結びつくことなしに、私たちは潤いのある信仰生活を送ることはできないし、このキリスト様を持たないで世渡りすることも困難さを思われませんか。私はイエス・キリストなしで生きていらっしゃる方のことを思います。大変だろうな、おかしくなっちゃったり、死にたいと思ったり、いろんなことに誤った道へ突き進むというのは本当に人間の弱さですが、イエス様を知っていただきたいと思う。実は柏木哲夫という淀川キリスト教病院でホスピスを立ち上げた先生がいらっしゃいますね。今名古屋の近郊大学の学長をしておられます。奥様の美智子夫人は今東京キリスト教学園の理事をしてくださって、来年はレディースフェローシップ6月にここでご講演に来てくださいます。宣教区の招きで来られますが、ここが会場ですからお楽しみにしてください。柏木哲夫先生がね、恵みということを3つある文章で語っていらっしゃるのは大変参考になる、なりますので、紹介して今日の終わりに続けたいと思います。一つはね、神様からの一方的な贈り物が恵みですよ。何かいいことしたから、頑張ったからという報酬ではなくて、一方的に与えられるという。で、面白い例えを言ってらっしゃってね、雨乞いをする、雨が降らないから雨乞いをするというアフリカの例を挙げて、まあ、恵みの雨と言いますから、もういくら願ってもくださるかどうかは神様のお心次第です。だから恵みの雨です。で、アフリカで一生懸命ね、雨乞いの踊りをすると必ず雨が降るというところがあるんで、調べに行った人があるんです。本当に降るというんです。で、理由が分かった。皆さん分かりますか、どういう理由か。雨が降るまで踊り続けるんですね。この間のワトとのあのエネルギーだと思います。恵みの第二の要素。受けるに値しないものが無料でいただける。無料でいただける。ただで。これが恵みです。ただより高いものはないなんて私たちはひねくれるんですが、神様はそんなケチくさいお方じゃない。皆さん、行き詰まって、もうダメだと思ったらどうします？万歳です。ハレルヤ万歳というのは褒めたたえることでもありますが、もうお手上げですっていうのも万歳するじゃないですか。万歳というのは何ですか？手は、もうお手上げで何にも打つ手がありませんというのを見てください。もうどうしようもないんですっていうのが打つ手がありません。万歳です。降参です。鉄砲も持てません。刀も持てません。空手ですよ。どうすることもできません。行き詰まったら人間はこうなる。その時に、ただでくださるという時、ありがとうございます。お恵みですから。受ける資格がないのに一方的にいただける。ありがとうございます。これはね、恵みなんてただで受けてるなんて弱いやつのすることだということが、いろんなところで言われるんですよね。本当に万歳したことがないからそんなこと言うんです。本当に万歳するように自分の罪の大きさを、山よりも大きい罪を抱えて、どう償いを、許しを求めることもできなかったら手を挙げるしかないじゃないですか。自分でどうにもできない罪の弱さを持ちながら、頼らない、すがらないと言ってるのはね、2、3歳と一緒ですよ。悪いけど。お手上げになったら、男らしく、 降参したらいいんです。全知全能の神様に降参するのが何が恥なんですか。むしろ自分でどうにもできないのに降参しないと頑張ってる方がよっぽど理屈に合わないと私は思いますが、皆様いかがでしょうか。あなたはいかがでしょうか。最後に恵みの要素は義と平和と喜びが与えられる。平和というのは心が安らかですね。許していただくと一方的に無条件で喜びが湧いてきますね。頑張らなくても義というのはね、神様がそれでいいよと言ってくださる。イエス・キリスト、罪のないイエス・キリストが十字架の上で死なれた。それがあのイエス様が私の身代わりですと言うと、よし、いいよ。イエスに免じて許してあげよう。いや、正しいものと認めてあげよう。これが父と御子イエスとの契約ですよ。だから私たちは、イエス・キリストを神様見せてくれと言ったら、イエス様のようなお方ですと言うこともいいし、イエス・キリストご自身が私の信じている神様ですと申し上げてもいいんです。このヨハネの福音書はそのイエス様が神の御子としてどんなことをされたかということをずっと書いているんですが、そのことを私たちはよく味わいながら、このイエス様と深く深く交わっていくことが、私たちの信仰が成長することではないでしょうか。ろうそくの数が一本ごと増えるごとに、今年のアドベントにイエス様の恵みを一つもう一つと深く味わっていきたいと思います。そして、この恵みと誠の塊でいらっしゃるイエス様を、今日私たちは心にお迎えしたいと思うんですね。お祈りをしましょう。父なる神様、小沢一郎さんにもこのイエス様のことを知っていただきたいです。日本のすべての方にこの恵みを知っていただきたいと思います。私ですら知ることが、いただくことができたのですから。今、まだイエス・キリスト様を心にお迎えしていない方がおられたら、このクリスマス、今日、アドベントの第一の時に、イエス様、おいでくださいと心に整理のつかないままイエス様をお迎えできますように恵みの決断を与えてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
御言葉への応答として聖歌631番を持って主を賛美いたしましょう。どうぞご起立ください。